耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1388回4月28日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん喫音および喫音症ってご存知でしょうか。まあ、身の回りに喫音症の方がいたという人はね、わかると思うんですけれども、発音するときに言葉が連続して発せられたり、また言葉を円滑に話せない症状のことを喫音症って言います。でこれがそうですね、まあ、ちょっと真似してみると、僕は喫音症じゃないんですけど、まあ、知り合いに喫音症の人は何人かいたので、皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏ですみたいな、そんな感じに喋っちゃう人、まあ、程度のその大小は人によってありけりなんですけれども、こういうね、喫音症のお話を今日は取り扱おうと思います。でこの喫音はですね、いわゆるその何でしょうね、肉体的な障害、例えば呼吸器官とか発声器官の一部がなんかこう先天的とか後天的におかしいというのはなくて、まあ、精神的なストレスとかある時のショックで、まあ、突然喫音症になってしまうことが多い。またそれが幼少期に起きることが多くて、まあ、幼少だけで終わる人、また大人になってからも残ってしまう人と、結構いるらしいんですけれども、この喫音の人が苦しんでいるというのを、果たしてどれだけ多くの人が理解しているんでしょうか。僕もですね、大学時代ちょっと学校に通う最中にこの喫音をね、直す強制喫音強制クリニックみたいなところがありまして、その看板で見て初めてその喫音ってのが辛いんだって知ったんですけれども、人前で喋るのが本当に苦痛っていう人もいるらしいんです。で人前で喋ると喫音がよりひどくなってしまうとか、そういう人もいるらしいんです。今回ご紹介する本は、まあ、幼少時にお母さんの入院がきっかけで喫音になってしまった少女が喫音を乗り越えて小学校の国語教師になるという実話を元にした物語、これをご紹介していこうと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、みんな立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております佐藤文明著、喫音先生桜舞う校庭でという本です。まずは著者のご紹介ですが、著者の佐藤文明さん、この方は1980年生まれ、北海道函館市生まれで、会社を経営されている方です。通販事業経営、コピーライター業、また教材販売などの事業をされていて、特にこの教材販売においてはですね、多くの専門家と提携した実用的な教材を取り扱っていることで人気を博しているそうですが、これについて今回の本ではそんなに関係ありません。今回ねご紹介しているこの喫音先生というのは、佐藤文明さんにとって初めての小説なんですが、まあ、小説といっても事実を元にして作られた、もう本当限りなくノンフィクションに近い小説なんです。で著者の佐藤さんとね、あと小説に登場する人物である伊坂京子さん、当然この人は仮名なんですけど、この人は実際にいる人物で、2人の出会いはですね、佐藤さんが行っていた通信販売による教材企画がきっかけだったそうです。何でもその実在の伊坂京子さんはですね、まあ、以前から自分が負っていた喫音症状について、それを改善させていった道のりやその方法を教材としてまとめることで、同じように喫音で苦しんでいる人たちの役に立ちたいという思いから、佐藤さんに教材の作り方を尋ねてきたんだそうです。もちろん構いませんよと協力をね、受け入れた佐藤さん、まあ、伊坂さんとの様々な会話を通して彼女の人生を知っていくことになりました。幼少の時、母親の入院が原因で喫音になってしまったこと、喫音が原因でいじめに遭い死ぬことすら考えたということ、理解してくれていると信じていた友人たちに裏切られてしまったこと、しかしそれらを乗り越え国語教師として教壇に立っていること。佐藤さんはこの中で伊坂京子さんの波乱に富んだ半生を多くの人に伝えたいという思いが生まれて、そしてですね、この本の執筆に移ったんだそうです。物語の大筋としては、まあ、主役となるこの伊坂京子さんがですね、母親の入院をきっかけに喫音になってしまい、それが原因となったいじめとか、あと悩みとか葛藤というのを描いた作品となっています。でストーリーがですね、ちょっとここ複雑なんですけど、2つの時間軸がその交互に出てくる形になってまして、教師としてクラスをまとめ上げようとする、まあ、現在の大人になった伊坂さんのお話と、喫音に悩んで過酷ないじめを受けて、まあ、心の支えになる人物との出会いや葛藤を通して成長していく、まあ、子供の頃の伊坂京子さんのお話、この2つがですね、交互に入れ替わっています。あるきっかけで現在の話に戻ってきたり、あるきっかけでその過去の話に戻ったりとか、結構リンクする部分とかもあったりする するんですけどね、このあたりの店舗というのがねちょっとつかみづらいかもしれませんけれども、まあ、ぜひですねちょっと伊坂京子という人物にスポットライトを当てて読み進めていってほしいと思います。でまずはですね、この伊坂京子さんの、まあ、幼少期から大体青春期にかけてのお話を少しご紹介しようと思います。田畑に囲まれたのどかな町に生まれた伊坂京子。お母ちゃんにべったりの甘えん坊で近所でも評判の可愛い女の子でした。しかし4歳の頃、大好きな母が生死をさまよう大病を患った時、京子に異変が起きました。母と引き離された不安がきっかけで喫音を発症しました。驚いて無理やり治そうとする父やおばに京子は戸惑い、ちゃんと話さなきゃというプレッシャーがのしかかるほどに症状が重くなっていってしまいます。次第に京子は周囲の無理解に傷つき、幼い心を閉ざしていきます。晴れの日の1年生だというのに京子には辛い学校生活が待っていた。顔見知りだった幼稚園の友人だけではない、初めて会うたくさんの旧友がいる。それは京子の話し方を初めて聞く子供がいっぱいいるということだ。入学式の翌日、初めての時間は一人一人が自己紹介をすることになっていた。前日母の前で随分と練習をしたのに予想以上に緊張してしまって一言目がなかなか出ない。伊坂京子です。好きなものは桜の花です。用意していたそのセリフは頭の中のノートにはっきりと書かれてある。だが言葉となって出てこない。ゆっくりでいいから言ってごらん。担任の先生は父よりも年上に見えるおばさんの先生だった。母の和恵は担任にあらかじめ京子の喫音のことを伝えていた。教師は練習をしていけば治る、努力してできないことはないと言ったという。
違うなんてどうでもいい。伊坂自分の名前を言うんや。
京子には先生がちょっとイラついている顔に見えた。
もうダメ。伊坂京子です。
クラス中のみんなが私を不思議そうに見ている。視線が痛い。隣の子が変な生き物を見るように京子を覗き込んでいる。桜のことは言えずに終わり、あっという間に京子の喫音はみんなに知れ渡った。学校って嫌なところだなと思ったことを鮮明に覚えている。
はい、というわけで、まあ、小学校の時のエピソードだったんですけれども、まあ、小学校1年生でね、好奇の目で見られるっていうのはなかなか辛いんでしょうね。こういうその喫音というのがですね、まあ、緊張したりパニックになったりすると、まあ、よりこう発声できなくなってしまうという症状があるので、頭ではイメージできてるんだけど、いざ声に出そうとすると思ったように出てこない。だからその声が出ないというストレスもまあ感じるでしょうし、まあ、僕もちょっとね、世帯やっちゃった時に声出なかったのつらかったんですけど、それプラス喋ると人に笑われるというこのストレスは結構辛いと思いますよ。で、まあ、思うように言えない自分への苛立ち、そして周りへの恐怖心、これがストレスになって喫音はさらに悪化していってしまうというんです。でも実際やっぱりね、喫音症じゃない人にはこのストレスとかその怖さというのが分かりづらいと思うんです。僕自身もそうでした。僕の周りに何人か喫音症の人っていうのはいたんですけども、まあ、その人たちがあんま悩みを僕に、まあ、言わなかったのもあるんですけれども、どのぐらい辛いのかっていうのはね本当に分かんなくて、でも今インターネットとか発達してね、喫音症をちょっと今回調べてみたんですけど、そのいわゆる喫音症にね悩んで本当に辛いと言ってる人たちはたくさんいるんですよね。そういう人たちの気持ちがもしかしたらこの本を読むとわかるかもしれません。 ちなみにこの後お話ではですね、この京子さん、クラスメートからいじめを受けてしまうことになります。ただ嫌なことばかりではなくね、この京子さんを分かってくれる友人との出会いもありました。そんな様々な人との出会いから学んで成長して、結果この人前で話す教師という職業についていくというのが、いわゆる幼少期および子供時代の京子さんのお話で、先生になってからの京子さんはですね、やっぱりその自分のどもりってのがまだ完全に治ってないし、たまに出ちゃうんですけども、それでありながらも今度は教える側、自分がその苦しんでたこととか、感じつつ今時の小学生に教えていく側に回っていきます。京子さんがどのようにしてこうハンデを乗り越えてね、思いを貫いていったのかっていうのも注目なんですが、僕個人としてはやっぱりこちらの作品、いわゆるその喫音の人の悩みとか、喫音の人が感じてきたことというのをですね、ノンフィクションの小説というか、一応小説ということなんですけども、小説の形で伝えてくれるっていうのが大きいかなと思います。また嫌なことばかりではなく、その友人との出会いもあるんですけども、やっぱ好きな人もねできるわけですよ、思春期ですから。でもこれでね、やっぱりその喫音というのがコンプレックスになってしまうという、そういったちょっと甘酸っぱい切ないお話もあったりします。そのあたりもぜひね読んでみて、ぜひ喫音の方にね、理解を広げてみてください。では書籍情報です。喫音先生、桜舞う校庭で、佐藤文明著、講談社より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。番組通してですね、ずっと喫音症、喫音という言葉を通してきたんですけども、これどもるとかどもりっていう人もいますよね。で、今回ね、僕このどもるという表現をですね、番組内で一回も使わないようにしようとしたんです。エンディングを除いて。なぜかというとですね、本の中でどもるという表現が使われているんですけども、最初の方に注意書きとして、喫音の方はこういった言葉を投げかけられた時、どのような気持ちになるのか、何を考えるのか、そういった機微をね、感じてくださいと、この本から。実際その伊坂さんがどもりがあるっていうのをすごいコンプレックスに思ってる様子とか、どもるっていうことが本当に怖いんだっていうのが本でも分かってきます。なのでね、僕はそのどもり、どもるっていうのがその差別用語とは思ってはいなかったんですけども、あえてちょっと今回使わないでいってみようかなと思いました。で、人によってはね、喫音って言われて分かんなくて、どもりって言われると、ああ、あれねって分かる人もいたかもしれません。というわけでですね、改めてこの喫音、普段本当に縁がない人は考えないと思うんですけど、この喫音先生という本を通してね、知ってもらえればと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。新刊ラジオ公開録音イベントのお知らせ。来る5月2日渋谷大聖堂書店さん3階のイベントスペースにて、新刊ラジオ初の公開録音を行います。僕とバシさんで元気になれる本、思いっきり笑える本など、面白い本をたっぷり紹介する予定です。日時と場所は5月2日月曜日18時開場18時半開演で、渋谷駅から徒歩1分にある渋谷大聖堂書店さんの3階です。また参加者全員に新刊ラジオの特製グッズのプレゼントもあります。ぜひですね、席のご予約も受け付けてますので、詳しくは新刊ラジオ特設ページご覧ください。新刊 JP のホームページから行けます。アクセス方法は、各種検索サイトで新刊 JP と検索してください。皆さんがイベントに参加してくれるのをお待ちしております。